それでは、9月最初の礼拝を始めましょう。最初に前奏をお願いします。高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の85番ですね。3番は心の中です。 続けて使徒信条を告白しましょう。それでは告白します。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に連れられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより光りて、生きる者と死んだ者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の472番、これは全部歌いましょう。 お座りください。 それではどうぞ起こしましょう。いつもの通り、四方の画面を見ていただきます。細字のところは私の、太字のところは皆さんが交互に読み合ってみましょう。最後は声を合わせて読みましょう。それでは購読します。1126編より、主がシオンの囚われ人を返されたとき、
私は夢を見ている者のようであった。
そのとき私たちの口は笑いで満たされ、
私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。
そのとき国々の間で人々は言った、
主は彼らのために大いなることをなされた。
主は私たちのために大いなることをなされ、
私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブの流れのように、
私たちも囚われる人を帰らせてください。
涙とともに谷をまく者は
喜び叫びながら刈り取ろう。
種入れを抱え泣きながら出ていく者は、ご一緒に
玉を抱え喜び叫びながら帰っていく。アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師君に聞いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ているものであった。ハレルヤ。救い主である天の父よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは罪の取り事となっていた私たちを呪いの中から救い出し、そのサタンの束縛の中からあなたの御手の中に取り戻してくださいました。今日も私たちはあなたの大いなる御業をたたえます。あなたが表してくださった、あなたがイエス・キリストを通して実現させてくださった、その救いの御業を私たちは高らかに歌います。あなたが私たちの口を喜びの叫びで満たしてくださいますように。私たちは夢を見ている者のように多くの人々があなたのもとに立ち返ってくることを信じ、また期待いたします。願うは初歩である私たちがあなたの救いをこの世にあって大胆に明かし、そして私たちの証を通して多くの方々が主に立ち返りますように。滅びの中から永遠の虚しい滅びの中からあなたが与えてくださる悔いのない、そして限りのない喜びの世界へ、あなたが多くの人々の魂を救い出してくださいますように、今日も願います。どうぞ先に救われた私たちをあなたがあなたの喜びで満たしてください。あなたの元にある永遠の命の輝きで満たしてください。どうぞ私たちの顔を本当にこの地上にあってあなたの光として、どうぞその存在をその存在の底からあなたの光で満たし、力づけ喜びに満たし、この世にあって良き証し人として立たせてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちはあなたの身元に集まりました。あなたを仰ぎに、あなたの恵みによくし、そしてあなたに信頼し、そして期待するためです。どうぞこの礼拝を私たちが真心からあなたの前に捧げ、罪深い汚れに満ちた私たちであっても、あなたの御子の十字架の血潮のその命によって新しく生かされ作り直され、そして新しい命の喜びに生かされる日々を、どうぞこの週も送っていかれるように、あなたこの礼拝を豊かに祝福してください。地上においては戦いがあり、困難があり、またイエス・キリストを掲げるがゆえに私たちが苦しみに遭うこともあります。しかしあなたは大きな義の栄冠を私たちのために用意してくださっています。どうぞ私たちがあなたの与えてくださる天の福に本当に目をそらさずに、それを見上げながら、そこに私たちの望みを置きながら、この地上の長谷場を駆け抜けていくことができるように、 その主の日を礼拝の日、恵みの日としてそこにあって覚え、あなたを礼拝する心でこの日を送らせてください。そしてここに今道を急いでいらっしゃる方がきっとあると思いますが、どうぞその方々の足を安全に速やかに動き届けてくださいますようにお願いします。私たちはあなたの光の中に心を開きます。あなたをこの心の中に、心の王座に迎え入れたいと思います。どうぞあなたが主導として私たちのただ中においでください。そして私たちが本当に分け隔てなく友としてあなたと交わることができるように、イエス・キリストが私たちに与えてくださった愛に私たちの目を向けさせてくださいますようにお願いします。感謝を持って大きな御手に委ねます。はじめにあたりイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天の父よ、あなたの御名を崇めます。あなたが親しくまた熱心に私たちの祈りに耳傾け心を傾けていってくださることを感謝します。また言葉にならぬ思いさえも私たちのうちにいます御霊が深いうめきを持って取りなす書かれていることを本当にありがとうございます。私たちの深い思いまであなたが届いており、そしてそれらもあなたの前に隠されていないことを感謝いたします。願うは私たちの一切の思いがあなたに向けられ、隠しどころなくあなたに心を開き、あなたを喜ぶことができるように、そしてこの礼拝があなたの名によって本当に真実で本当に真心を込めた礼拝とされますようにお願いいたします。見て委ねます。感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それではプレゼント歌いましょう。どうぞお出しください。
はい、どうぞお出しください。9月になりましたので、新しい曲を変えていきます。皆を掲げから
言われることを聞きなさい。 勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテバスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせた。それと同じようにあなたのところにニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。以上です。
ありがとうございました。それではですね、忠実な証人と題しまして、大沢投手からメッセージをいただきます。
今日は月の初めで生産式がありますので、長いメッセージは禁物なので、短くまとめたいと思っています。改めましておはようございます。今日お読みしている黙示録の2章、この2つの教会の手紙ですね、スミルナ、そして、ペルガモ、今も存在する町です。でもこのスミルナとペルガモ、一つの共通した言葉が出てきます。でそれは忠実という言葉が両方に出てくるんですね。実節のところに死に至るまで忠実でありなさいという言葉がスミルナ教会に向けて書かれています。そしてペルガモ教会にもアンテパスという忠実な証人がいたということが書かれています。そのようにここの教会には忠実であれというのがメッセージとして共通しているのが特徴です。実は一つ目の教会のスミルナっていうのは、後に出てくるフィラデルフィア教会と並んで、この7つの教会の中で怒られていない、イエス様から叱られていない教会なんですね。ここはアジアにある7つの教会に向けてのメッセージなんですが、その中で怒られていない、イエス様からここが悪いと言われていないのは2つの教会だけなんですよ。スミルナと、3章に出てくるフィラデルフィア教会だけなんです。そしてその2つの教会には共通点があります。どちらの教会も苦しみの中を通った、または通っているということです。実はこのスミルナという町の名前の由来ですね、それはもつ薬という香料なんですね。それから、もつ薬という意味の名前がこのスミルナという町なんだそうです。 でまさにこの持つ役っていうのは、あの持つっていうのは、あの、大沢博美牧師何年没とかね、あの時の要するに一言しちゃいけないから自分で言いますけれども、あの要するに死んだ時に、あのその匂い、死臭を消すための香料なんです。だからイエス様もあの入香と没薬で、あの亡くなった時に墓に納められると処置されたというのが聖書に出てきます。でイエス様が生まれた時も黄金入香、没薬がプレゼントされた。やがてイエス様が死を通ってそして復活される、そのことを表すようなプレゼントが生まれた時からされたんですよね。でその持つ役っていうのがこのスミルナっていう名前なんです。でまさにこのスミルナ教会は死を通った教会なんですけれども、その死とそして死ぬような苦しみと貧しさの中を通りながら、彼らは信仰が清められていった。そして忠実な教会としてここに、褒められている教会なわけです。実はこのスミルナっていう町の教会は有名な、初代の信徒さんを生み出していく。この、黙示録を書いたヨハネには一人の弟子がいました。名前をポリュカルポスと言いますポリュカルポス、ちょっといいね、ポリュカルポスです。でそのポリュカルポスという人はこのスミルナ教会のリーダーだったんですね。まあ、牧師さんだったと言ってもいい。で、このスミルナ教会はあのその土地に住んでいるユダヤ人からローマ帝国に訴えられて、あの連中はイエスという王を立ててローマ転覆を企てている悪いやつらですと、まあ、そういう疑いをかけられて迫害を受けたんですね。でそんなわけであのその迫害のリーダーだったポリュカルポスが捕らえられたんです。そして彼は捕らえられてとうとう死刑になったんです。イエス様を信じたという、信じるからということですね。ところが、当時ポリュカルポスっていうその教会のリーダーはお年だったんです。90過ぎてたと言われています。それでさすがにその死刑にする、役目を負った刑事が、あの信仰を捨てなさいと、イエス・キリストを否定する、それだけであなたは命助かって、私もこんな年よりわざわざほっといてもあと数年で死ぬだろうがね、それをわざわざ死刑にして苦しめて殺したくないんだと言って熱心に説得した。ところがポリカルポスはドンとね胸を張って、イエス様は、私がイエス様を信じてから80年、決して私のことを否んだことはありません。だから私もこの死を決して否むことはありませんと言って、十字架につけられて、そして火で焼かれました。命をかけて、まあ、その残り少ない人生の命をかけて彼はその信仰を明かしして、死んでいきました。そして、その刑事はその時にですね、あの尺によっぽど尺に触ったんでしょうね。人が善意で言ってあげたのに、こいつそれを無にしやがったということで、火をさらに倍熱くしなさいと言ってですね、あの十字架の下に燃やされていた火をボンボン蒸しました。ところが十字架の上で焼かれながらポリカルポスは、この火はあなたがやがて受けるであろう火よりも熱くはないと言って命を捧げたと、まあ、そういう豪胆なあのリーダーがこのスミルナにいたと。まあ、この、黙示録の時代よりもちょっと後の時代ですけれども、そのようなまさにこのスミルナ教会は、死とそして復活をこう体験する教会ということで言われています。ですからイエス様もそのスミルナ教会に向けてこのように名乗られました。初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる、そうスミルナ教会に書き送れとヨハネに命じたんですね。つまり始めであり終わりである方、この世界を始められそして終わりに至るまで全てを支配していらっしゃる方こそイエス・キリストなんだと、その方がこう言われる。また死んでもまた生きた方が言われる、 死んで生きるだろうじゃない死んで実際に生きた、つまり復活した方がこう言われる。ですから死を打ち破る力を持った方がこう言われるということです。これはまさにスミルナ教会に必要な、お名前でした。9節を見ますと、スミルナ教会の現状が書かれています。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。当然これは迫害の苦しみ、そして迫害ゆえに貧しくされた苦しみです。当時はクリスチャンだというだけで財産没収されました。ローマ帝国に盾をつくやつ、まあ、そう言って、財産が没収された。ベンハーっていう映画がありますよね。あの中でベンハーがまあ、ふるさとに帰ってみると家が没落して全部奪い取られていて、そして自分の母と妹が行方知れずになっている。まあ、ああいう状態の映画を、まあ、見て想像することしかできませんけれども、でも実際にそういうことが起こったんです。イエス・キリストを主と信じ告白するがゆえに現実に苦しみがやってくる、現実に物が奪い取られる、そして彼らは苦しみそして貧しさを受けた。その苦しみや貧しさをイエス様は知っているよとおっしゃる。そしておっしゃるんですね、しかしあなたは実際は富んでいるとおっしゃいます。ここに神の国での価値観の大逆転がありますね。地上で多く苦しんだ、主のために苦しんだ人は天において豊かに祝福される。地上で貧しさの中をキリストへの愛ゆえに歩んだ人は天において富むものとされる。そのことをイエス様は確かに私たちの苦しみや貧しさをご存知の上で約束してくださっている方だということを私たちは覚えたいと思います。今日本それほど迫害厳しくないね。ある私が前いた教会である大学生の人がね、クリスチャンなんだ、喜んで毎日日曜日教会に通ってきた。ところがある時暗い顔して教会にやってきた。どうしました？先生、迫害が始まった。何が起こったんですか？妹が僕が教会行くって言ったら、そしたらその朝私を横目で見てニヤッと笑ったんです。まあその程度のことで日本では信教の自由が今保障され、そして具体的な迫害はまだ起こってはいません。でもこの幸いな時代っていうのは皆さんごくまだわずかだということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。豊臣秀吉、織田信長の時代に初めてキリストへの信仰が日本に渡ってきました。そして最初は信長の庇護もあって、そして爆発的に信徒を受けて数十万人クリスチャンが増えたんです。ところがその後秀吉そして徳川の時代にキリスト教は迫害され、そしてそれは明治時代も続きました。一番最後のキリシタンの大迫害で殉教したのは明治6年です。浦上四番崩れといって、結局何が起こったかというとですね、江戸時代の鎖国が解けて、そして長崎に神父様がやってきたんです。そして神父様がやってきたら、実は私はキリシタンなんだって言って浦上の信徒たちが信仰告白して、同じ信仰ですって言って出てきたんです。でそれを明治政府が迫害したんです。明治政府ですよ徳川じゃないよ、明治になってから迫害して、そして山口とか諏訪野とか、まあ要するに時の明治政府の中心は長州でしたから、ですから長州の遊藩、そして東北の方のあちこちの諸藩にキリシタンを捕らえて牢に入れたんですね。そこで拷問に合わせて信仰を捨てろと、まあ、それは明治になってからです。信仰の禁止の考察で それをやったっていうのは、明治政府がそれやったんで、伊藤博文がヨーロッパに行ってヨーロッパの国の政治を視察しに行きました。伊藤博文ですよ、昔千円札だった人です。あの人が ヨーロッパに行ったら行く先々でお前の国は一体何をやってると言って伊藤博文が非常に批判を受けた。それでこれではこれから西洋の国と付き合っていかれないっていうんでやむなくあのキリシタン禁制の考察を撤廃したのが明治6年ですよ。ですから それからあとも、キリスト教は明治政府の中では、どちらかというと、ね、外国から来た邪宗門、あの北原白秋の邪宗門という詩集がありますよね。あの邪宗門というのはキリスト教のことなんです。多くの人たちが聖書を読んでキリスト教の教えに惹かれはしたけれども、でも 国の中で多くの人たちが信仰に入ったわけではなかった。それは国を挙げてその暗黙のうちにこれはこの国の教えではないという圧力をずっとかけ続けて、でそれはこの戦争が終わるまで続きました。マッカーサーが来るまでですよね。でマッカーサーはこの第二次世界大戦を終えた後でこの国がこのように人の命を大切にしないで戦争に突入していった背景に明らかに聖書を知らないということがある。だからこの国を再建するために新しい国の柱を立てるために1000人の宣教師をよこせと言って、アメリカから1000人の宣教師が日本にあの来るようにとマッカーサーは招いたんです。まあ、1000人までは来なかったんですけれども、でも多くの宣教師さんたちが戦後やってきたのはその後なんですよ。そんなわけで今私たちは当たり前にイエスさんを信じています。そして聖書も自由に読めます。そして自由に出版できてイエス・キリストの名において集会を持つことができる。でもこれは決してほんの70年か80年かそれくらいのことだということを私たちは忘れないようにしましょう。いつまた国のそして、政治の流れが変わり、そして迫害が始まらないとも限らないわけです。その時に私たちはこのスミルナ教会をしっかりと見つめる必要があると思います。迫害の中で苦しみ、そしてイエス・キリストを明かしすることで、貧しくさ、まあ、妹が睨むぐらいだといいですけれども、でも今でも自分がクリスチャンだというと親子の縁を切られるというような地域があります。そしてクリスチャンだということで、付き合いを断たれるというようなことは実際に日本で、まだまだあるわけです。それでもセミルナの人たちは信仰を決して否定しようとはしませんでした。ポリカルポスに代表されているように彼らは命をかけてその信仰を告白していった。彼らはイエス・キリストの名前を恥じなかった。あの方は私が党で救われた時から80年間私を決して否定することがなかった。私を否むことがなかった。だから私も決してこの方を否むことはありません。その苦しみの中でキリストは知っているよとおっしゃいます。遠藤周作の小説はどうでもいいですけれども、神は決して黙っておられない。神はちゃんと見ていらっしゃって、私たちのロープに確かな報いを持って臨んでくださるとスミルナ教会に約束してくださっています。そしてスミルナ教会は、ユダヤ人たちから迫害を受けた様子が9節に書いてあり、そしてさらに、死の恐れがあるということが実説に出ていますよね。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すためにあなた方の内にある人たちを牢に投げ入れようとしている。あなた方は10日間の間苦しみを受ける。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与えよう。日本の教会は、かつて第二次世界大戦中こうではありませんでした。イエス・キリストを礼拝するためにはまず天皇を礼拝した後でなければ、イエス・キリストを礼拝してはいけないと国中がおふれ出ました。そして全ての宗教活動はイエス天皇を拝んでからでなければしちゃいけないというふうに、国は教会にも命じたんです。ですからこうやって集まっている後ろに特別高等警察特攻というのが来て目を光らせていました。目つきの悪いのが必ずいて、そしてきちんと球場要拝といって皇居の方角に向けて再敬礼して拝んでからじゃないと礼拝スタートできない、そうじゃないと礼拝させない、 という理論の中で日本の教会は説を曲げました。そして、この戦争は正義の戦いであると。で 神様はこの戦争を祝福してください。まあ、どこの国でも戦争して人の命を奪おうとするときには神を引っ張り出して自分たちに都合のいいことを言わせるんです。でもその中で日本の教会は、その国の誘導に従ってしまい、そして天皇を神として礼拝した後でイエス・キリストを礼拝するような曲がったことをしてしまいました。スミルナ教会は死に至るまで忠実でありなさいと言われました。これを辞で言ったのは韓国の教会ですよね。韓国の教会はそのようにして、決して信仰を否定しませんでした。イエス・キリストを否むことがありませんでした。ですから戦後平壌でリバイバル、大リバイバルが起こって国中にキリスト教がわーっと広がったのは命をかけてイエス・キリストこそ主ですということを真剣に告白して命をかけて証ししていった教会の人たちがいたからなんですね。ですから今韓国ではクリスチャンが人口の3分の1ってそれはゆえのないことではない、理由のないことではない。彼らはまさに死に至るまで忠実であった。今度は日本の教会がそこから学ばなければなりません。私たちもまたどのような社会、政治、状況になろうが命をかけてこのイエス・キリストを告白するものとならねばならない。今平和な時代に言うとなんかとんでもないこと言ってんなというふうに聞こえるかもしれない。でも実際にそのような圧力やそして政治の動きが起こってきた中であえてキリストの道に忠実に従おうとする教会は必ず祝福を受け、地上の苦しみは過ぎ去ります。地上の貧しさはやがて過ぎていきます。私たちには天において大きな報いが約束されており、そしてそのイエス・キリストの報いは永遠の報いです。私たちはこの肉体を殺すものがあるかもしれません。イエス様おっしゃいましたよね。この体を殺してそして魂を滅ぼすこともできないものを恐れるな、そうおっしゃいました。私たちは本当に恐れなければならないのはペルガモ教会に、ごめんなさい、11節にスミルナ教会に向けて11節に言われている第2の詩です。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ですからこれは私たちに向けて言われています。勝利を得る者は決して第二の死によって損なわれることはない。皆さん第一の死と第二の死がします、あります。地上の命が終わるのは第二の死です。人間誰も死にます。地上で肉体の、電源切れてるからね、ノートパソコンみたいなもんですよ。今ここ刺さってるけど、これピッて抜くと数時間後には死んでます。私たちもうそうなんです。地上の人生は本当の誠の命であるイエス神様から切れてるわけですね。ですのでその、ケーブルがイエスキリストを信じることによって私たちは刺さったんですが、この体はまだ完全な、命に生かされているわけではない。ですからこの体はやがて終わります。つい先週も私の実家から電話が来ました。私の父が1週間前に倒れて、そして脳腫瘍だそうですね。脳腫瘍が中に4つできていて、急に右半身と言葉がダメになっちゃった、動かない。必ず私たちはこの地上の人生終わる時が来ます。それは誰でもです。クリスチャンもノンクリスチャンもです。でも私たちはその第一の死を誰でも通過しますけれども、その後で復活します。イエス・キリストは死んでまた生きられた方です。そのキリストに従って私たちも新しい命に復活します。ところがイエス・キリストを信じずに、イエス・キリストを告白せずに、イエス・キリストに従わずに生きていた人たちにはもう一回死ぬことが待っていると聖書は言っています。11節に 決して第二の死によって損なわれることはないとありますけれども、つまり第二の死によって損なわれる方々がいらっしゃるということです。イエス・キリストをこの第一回目の地上の人生において信じることがなければ、その復活した後でもう一度第二の死にサタンと一緒に入らなくちゃいけない。もう一度魂をゲヘナにおいて滅ぼされることになるわ。それは死んで終わりではありません。サタンと一緒に永遠の苦しみの中に生きていくことになります。神を失い、そして救われる望みがなく、そしてもうイエス・キリストの救いはその方々には届かない。だからその人たちは永遠に苦しむことになってしまう。それが第二の死です。サタンと、そしてハデス、黄泉の死の力と、そしてイエス・キリストを否定した人たちがそこに入っていく第二の死というものがあるんだということが、ここにはっきりとイエス・キリストの言葉として書かれているということを私たちは忘れないようにしましょう。イエス・キリストに忠実であれば、私たちは命の冠を受けることができます。実節の終わりに、そうすれば私はあなたに命の冠を与えようと思います。私たちはイエス・キリストと共に復活し、そしてキリストと共に永遠の王として新しい新天新地において生きていくものになるんだ。その時にはどれほど素晴らしい人生が私たちに約束されていることでしょうか。でも逆に返していけば、それを受けない人たちは何という悲惨なことでありましょうか。主は私たちに今日この第二の死に人々が落ちていくことから彼らを救えとおっしゃっています。この教会も少しずつ人が救われて増えてきました。そしてでも、もっともっとこの御里には13万人いるんですよ。クリスチャンの平均は日本ではだいたい人口の 1% だと言っています。でも13万人だったら、ね、何人救われるべきですか。それほどクリスチャンこの御里にいますか。私たちはまだまだこの御里で救われるべき方を教会に招いてない。救われるべき神の民がこの町にはたくさんいると主は私におっしゃった。私が10年前ですね、ここに十数年前ここに使わされてきた時に、主ははっきりと恐れるなと、この町には私の民がたくさんいるからと私に語られました。ですから私たちはまだまだこの町には第二の死の死によって、損なわれない人たちがたくさんいるということを信じ、その人たちを救いに招き続ける必要があることを私たちはここで覚えましょう。そして、ペルガモの教会ですね、12節から書かれています。ペルガモ教会の人たちにはイエス様は自らこのように名乗られました。鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われる。イエス様の口からは、両刃の剣、つまりこっち側もこっち側にも刃がついている、包丁ってこっち側から刃がついているこっちで背でしょ、それじゃなくて両方刃がついているの両刃の剣って言うんですよ。 OK? だからどっちに切っても切れる。でそういう剣を持つ方がこう言われる。これ御言葉のことなんですね。口から出てイエス、聖書の言葉は両刃の剣であるとおっしゃいました。そしてそこにペルガモの町には、あなたの住んでいるところを知っているが、そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンテパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。多分サタンの王座っていうのは、まあ、偶像の宮でしょうね。多分ゼウス神だったかな、まあ、そういう神々を祀ったようなものが、ペルガモにはどーんとあったわけです。国の真ん中に。今でも古代の町々行きますと、町の中間真ん中には丘があって、 その丘には神殿が建っていて、そこで偶像が祀られているっていうのはあちこち の町々に、あります。 このペルガモの町にもそのようなゼウス神を祀るような神殿があったのでしょう。そしてそのゼウス神を拝む人たちから、迫害が起こったということがこのペルガモについても言われています。でも彼らは信仰を捨てなかった。迫害を彼らは乗り越えたんです。ところが、残念なことが起こりました。迫害は乗り越えたんだけど、その後で、やっぱりその偶像崇拝の文化のある町ですから、あの教会の中にちょっとまずい、人たちが入り込んできたということですね。あなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、別にこれ具体的に石を置いたってわけじゃないですよ偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わせたとあります。皆さんバラム知ってますか？バラムとバラクの物語、民数記ですね。民数記の22章に、22章から出てきます。22から25、26ずっと続く、バラム絡みのことが続くんですけれども、イスラエルの人たちが約束の地に入っていったときに、そこに住んでいった、王様バラクが、イスラエルが怖かったんで、で彼らはどうやら神様を拝んで祝福、その祝福をも受けているので、彼らは強いらしいという、まあ、そういうことをそのバラクって王様は、分かったもんですから、占い師で呪術師で預言者みたいな人を呼んでくるんです。でその預言者バラクが呼んだ、ごめんなさい、バラクじゃない、預言者がバラムっていうやっぱし、ロバに乗って、バラクのところにやってくる途中で、天使が現れて、バラムを止めようとするんです。行くなんです。でバラムは預言者でしたけれども、その時目が見えなくなっていて、霊的な目が閉ざされていて、進んでいこうとするんですが、ロバがですね必死になって止めようとするんですね。でバラムはまあ、愚かにもそのロバをですねビシビシビシ叩いて、お前何やってるのっつってね、なんで逆らうんだっつって、神様がバラムの目を開かれたので、天使が抜き身の剣を持っていて、そして道に立ち塞がっているのを見た。そのまま進んでいったら死んでいた。まあ、そんなエピソードから始まって、バラムは悔い改めて神様のメッセージ、祝福の言葉をイスラエルに向かって語るんです。バラクは何度も何度も、どうぞあなたの言葉によってイスラエルを呪ってくださいと言うんですけれども、バラムは従えないんです。神様の言葉を、祝福の言葉を語るしかないんですね。ところがその後でバラムは裏切ります。何をするかというと、実はね、イスラエルは本物の神様によって祝福されているから、だから彼らを呪うことはできないんだけれども、彼らを呪う方法がただ一つだけある。それは何かというと、彼らは神に従っているから祝福されている。つまり神に逆らうことを彼らにさせれば、彼らは呪われるに違いないと言って、策略をバラクに授け、そして、モアブの女性たちを使ってイスラエルを誘惑するんです。そして、誘惑し、性的な不貧困に陥らせ、そして偶像崇拝にイスラエルを引き込むんです。それでイスラエルは疫病によって打たれます。ここで言われているバラムの教えを報じている人々、ペルガモのクリスチャンたちでバラムの教えを報じている人たちっていうのは、つまり神に従っていると言っていながら、実は神様に対して逆らっている、信じているようなふりはしているんだけども、裏切って実は隠れて不貧困を行っていたり、隠れて罪を犯していたり、隠れて神様に逆らうことをこっそりやっている人たちがいるっていうことです。あなたのうちにそういう人たちがいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人たちの前に つまずきの石、偶像崇拝、そして不貧困を行わせたと。それと同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。だからこのニコライ派っていうのはよくわからないけど、やっぱそういう快楽とか、まあ、一種グノシス的にね、要するに神様に従っているって言っていながら地上の人生では好き勝手にやっていいんだみたいな、そういう教えだったんでしょう。そのような人たちが教会の中に混入しているということです。それがペルガモ教会の問題。命を懸けて信仰を守ろうとした人たちのただ中にぶりっ子クリスチャンがいたということです。熱心に教会生活続けているけれども、その心は主から離れている人、人の前では立派に繕っているけれども陰で罪を犯し続けている人、欲望に惹かれて、勝手なことをやっている人、そういう人たちがこのペルガモ教会にはいたっていうことですね。そのことをイエス様はよく知っていると。知る、あら見てたのねっていうことですイエス様はよく知ってるんです。私たちのありのままの姿を知ってるんです。ですから私たちはそういう方の前に申し開きをしなくちゃいけないんです。だからペルガモ教会、悔い改めなさいと言われてます。だから悔い改めなさい、もしそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう、御言葉によって人々を悔い改めに導くために私が行くとイエス様はおっしゃっています。ですからイエス様の言葉はノンクリスチャン、主を信じない人たちに向けて語られていますけれども、逆にクリスチャンをも裁く御言葉だということを忘れるなと。クリスチャンになったから、罪が許されたから、神の子供とされたから何でもしていいっていうもんじゃないぞと。両刃の剣は神を知らない者に対してその心と魂と骨髄の間も切り分けて、人々の心魂をぐっと捉えて信仰に導き入れる力もあるが、クリスチャンを罪の中から清める力もあるの。だから両刃の剣なんだということですね。だから主はその私の剣を持ってかれた人だから、そうならないうちにあなたは分かったら悔い改めましょう。しっかりと神様に向き直りましょう。私たちは罪を犯しやすい、誘惑に遭いやすい、この世界は誘惑に満ちている、サタンが支配しているから、もうひどいですね。日本もインターネットなんかやればもうそういういかがわしいものいっぱい転がってます。見たいと思わなくても飛び込んでくる世界じゃないですか。私たちはそういうものに対してきちんと認め、自分の弱さを告白しながら、そういうものから守ってください。そういうものからどうぞ私たちがいつも神の方にまっすぐ向いて、隠しどころない心で神の前に出られる状態でいつもいられるようにと、神様に正直に立ち返らなければならないのです。ですから耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナーを与える。何でしょうね、隠れたマナー。マナーは天使の糧です。そして、完全な栄養食ですから、すべてを満たすということでしょうか。そして命を与えるものです。主は私たちの人生に命を与え、その人生を満たす、そんな霊の糧を私たちに与えてくださる。それとともに彼に白い石をください。まあ、ある説によれば、当時は裁判をしたときに無罪の人には白い石、そして有罪の人には黒い石を差し出して、そして黒い石を渡された者は死刑ということだったらしいです。なので白い石を与える。罪なき者として解き放たれ、永遠の命を受ける者、そして神の前に汚れない者として立つこともできる者、そのような清められたクリスチャンにあなたをしてあげると、イエス様は白い石を差し出してくださる。その石にはそれを受ける者のほか誰も知らない新しい名が書かれている。楽しいねはい、私たち神の国に行ったら新しい名前もらえるそうです。どんな名前なんでしょう。きっと なんとかエルみたいなヘブライ式の名前じゃなくて、とてもあの素敵な名前をいただけるんだと思います。名は存在を表す。聖書の世界ではね、名が変わるということはその存在そのものが変わるということです。つまり私は全く新しい人に作り変えられるということです。そんな私を想像してみたことがありますか。主は私たちを清め、命を与え、そして全ての罪から解き放ち、そして新しい姿に作り変えるとおっしゃっている。まさに私たちに与えられた祝福が私たちを待っている。ですから私たちは熱心に信仰を保って、その汚れの中から悔い改めようではありませんか。このスミルナ、ペルガモ、この2つの教会に共通しているのは、主に対して忠実であるということです。それをしっかりと、主の前に生きるということをしっかりと身につけていきたいと思います。祈りましょう。神様、あなたはイエス・キリストの口を通して本当に命を与える、そして私たちを清める力のある方を通して私たちを永遠の救いに入れてくださいました。どうぞあなたの与えてくださる素晴らしい恵みにふさわしく、私たちがこの地上の人生を清められ強められ、そして新しい存在に作り変えられつつ歩んでいくことができますようにお願いいたします。どうぞ苦難の中にあってもあなたの与えてくださる天の報いを望みながら、大胆に力強く歩むクリスチャンにしてください。そしてどうぞ私たちを通してさらにあなたの福音がその御里においても大きく力を持って前進していかれますように、あなたが私たちを祝福してください。感謝します。御手に委ねイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。一つ賛美をしてから聖書式に入ります。主よ導きの手を、三節は心の中でしょう。
So
超かわにっていうのは時というかわにっていうの古い言い方ですよね。はい、それでは、月の初めですので聖餐式をしましょう。聖餐式はイエス・キリストの定めていかれた2つの礼典、洗礼式と聖餐式、この2つの礼典をプロテスタントの教会では守っています。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によって私たちこの世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない大きな愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。身体にふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血を犯す、また主の御体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって己神に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて今心にしっかりと信仰を持ち、心に覚える罪があるならばそれをこの場で悔い改めましょう。このようにして許された者の信仰と真心を持ってこの聖餐に預かろうではありませんか。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちクリスチャンすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は、私の血による新しい契約です。これを飲むたび、私を覚えてこれを行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみに富みたもう天の父よ、あなたの一人子イエス・キリストの受難とし復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に讃えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊をもってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の聖歌を歌います。205番、6番ですね。シミモートの3節まで歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。
Oh.
それではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信じる方は、教会の区別がありません。どなたでも前においでください。イエス・キリストをご自分の主また救い主と信じる方は前においでください。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきである。
祈りします。慈しみと恵みに富めたも天の父よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちをこの晩餐に招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませると思い、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではどうぞ席を戻りください。先ほど歌いました206番、4節以降もご一緒に歌いましょう。
では献金の奉献のお祈りをお願いします。
天のお父様、今を賛美します。先週1週間無事に終えられたこと、また今週もこうして礼拝から始められたことに感謝いたします。神様、どうか私たちがどのような中にあっても大きな声で神様を発信し、信仰を持って歩んでいくことができますようにお祈りください。献身の証として、あなたに与えられたものの中から精一杯の捧げ物をしました。神様の御用のために用いてください。感謝して御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは心を合わせ、声を一つに主の祈りを祈りましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 それではそこまでにしましょう。